気まぐれふっと湧く。
はい、後半戦です。まあ、後半始まって早速またもう一つモリックにマジックを見せてもらいたいと思います。
じゃあ早速なんですけど、
はい、
まずこれを使います。こちらの
トランプの箱が出てきた。
トランプの箱が
出てきた。
すごい、いちいちこう実況してしないとドラマでね、
嘘臭いに聞こえるけど本当なんだよこれ。
桜っぽいですね。
桜っぽい。
これ何でもできるんじゃないですか。考えて打ち合わせとけばどんな不可能なことでも、
うん、そう、角が生えたみたいな。
角が生えるって何。
じゃあこれを表現できるかっていうのをちょっと挑戦していただきたいんですけど、こうやってやるとですね、こうするとこうなってこうなってこうなってよっ、こう一緒とこういう感じです。
おー
お
ーおーおーいや、おーは分かんないんです
よ。なんていうんだ、
エースが出てきた。
4つ
言っちゃうと、
言っちゃうとすごくなんかそっけない、なんもないって感じで、普通これでいろいろこう、この先延々といくらでもできるんですけど、はい、今回それやってもちょっとしょうがないんで、
やらない
の、あの視聴者の方にちょっと伝わるのを、
はい、
あのですね、トトさんっていう東京に行って、あの最初にですね、あのお世話になったプロの方がいて、その方にこう一緒にお店に入らせていただいたりしてたんですけど、はい、その方がすごいラジオでトークめっちゃうまくって、
うん、
でその時やってたネタをですね、ちょっと勝手にですけども、ラジオで放送されたものなんで、僕もちょっとやってみたいかなと思います。
はいはい、
すごいですよこれ。あの首を180度回すっていうイリュージョンです。いきますよ。えっ、ってこれ180度
あ、180度
回った嘘嘘では嘘ではないでしょう。
嘘ではない、
嘘ではない。
みんなこう後ろ向きに首がなるんじゃないかとか思っちゃうんですよ、ね、別に右から左に10秒180度
可動域があるんで、人間右を見て左を見て、
うんうん、左を見た時
ですよね。
まあ、冗談はこのくらいしましてこれ聞いてる方はですね、リアルタイムで聞いてるわけじゃないですか。こう、うん、電波で一瞬遅れて聞いたりとか、あと録音されたものを聞くとか、うん、なのでこれ面白い予言になると思いますね。ラジオの予言っていう、
お
面白いですよね。
お
じゃあまず予言します。
はい、
一つ目の予言、あなたは今このラジオを聞いています。これ絶対当たりますよね。
当たる。
聞いてなきゃ分かんないし、存在自体が分かんないし、
でも予言だよね。
まあ、確実に当たってますよね。うん、で二つ目、あなたは今当たり前やないかと思った。これほとんどの人がまず思いますよね。これまず当たってますよね多分。でちょっとじゃあもうちょっと本格的に真面目に言って、例えば、はい、心の中で、まあ、トランプってこうハートクラブダイヤスペードいろいろあるんで、好きなあのマークを思い浮かべてください。で次にですね、好きな数字を1から10の間で思い浮かべてください。
これ私らもやるの。
ああ、うん、どうぞどうぞ。でそうすると、で決めたらもう変えないでください。それをイメージしてください強く。ああ分かりました、それはハートの7です。ちょっとなんかリアクションが微妙なんですけど全国で多分1人か2人、いや何人かはこれ
ね、
ね、ハートのすごい人気のカードラッキーセブンだし、
人海戦術だ。
ちょっと待って、これ黙っとけばそのうちコメントですごいなんで当たったんですか。本当びっくりすると思います。今7
本当にびっくりするよね。
7思ってた人はすごくびっくりしたと思います。ありえない
でしょ、この中で誰も声上げてないってこと
ちょっと期待したんですけど、これ10人ぐらいいればいけるかなと。
さすがにね、確率的に言えばね、それだけの人は52人ぐらいいればってこと。
じゃあこの辺でこういう冗談じゃなくって、うん、本当にあの聞いてるあなたにできる、うん、あのが驚いてもらえるようなマジック。
今ので評価下がっていったかもしれない。
ちょっとふざけすぎました。で用意していただきたいものがあります。一つは携帯電話、大抵ポケットとか近くに置いてあるかと思うんです。
はい、
あまず3つ言いますね。3つ必要です。携帯電話とお財布と、それからコインが1枚、これはお財布の中に入ってる、もう10円玉でも100円玉でも何でもいいんで、こう適当に用意していただいて、
みんな狭いからみんな大変。
そう、今こうラジオ聞いてから一旦一時停止にしていただいて、携帯とお財布と、コインを、
はい、
でできればテーブルみたいに並べられる場所があるといいんですけど、皆さんはちょっと適当に、
はい、携帯と、
はい、
お財布とコインとですね。
はい、
はい、
そう、リスナーの方ちょっとお待ちくださいね。結構本当に用意していらっしゃる方がいっぱいいらっしゃいますここに。
はい、
よろしいですか。
さて大丈夫ですね。
はい、はい、じゃあそうしたらですね、携帯とコインと財布があなたの前にあります。これ横一列に並べてください。順番はどんな順番でも構いませんっていうことは、もう本当にいろんな並べ方がありますし、もう全国皆さんバラバラなんで僕には予想のしようがありません。いいですか。では、今からですねちょっとゲームをしてみたいと思います。まずコインを今どこにあるか分かんないですけど、右隣にあるものと場所を交換してください。もしかしたら右隣にあってそのまま変えようがないかもしれないので、その場合は何もしなくて結構です。よろしいですか。はい、じゃそうしたら次に携帯をその左隣のものと交換してください。もしかしたら左側にある場合はもうそのままで結構です。はい、これでかなり分かんなくなりました。じゃあ最後財布ですね。財布をじゃあ右隣のものと交換してください。よろしいですか。はい、そしたら一番左側にあるものを取ってポケットにしまっちゃってください。はい、で、今テーブルの上、目の前に2つものが残っていると思うんですけど、今しまったものより大きいものがあったら手に取ってください。手に取ってしっかり握ってください。さて、皆さんがどんなに風に動いたのか私には予想することはできませんが、会場、いや、あなたの様子を投資すると、あ、見えてきました。あなたがしっかり財布を握りしめている様子が見えてきました。じゃあ、ですね、テーブルの上の小銭はなくさないようにすぐに拾って財布にしまってください。
テーブルって分かった。
驚いていただいた方はですね、ポケットに入っている携帯電話でぜひ友達にその感動を伝えて宣伝してください。
全部分かってる。
史上初かどうか分かんないですけど、ラジオのマジックでした。
これ多分部屋で一人やってるとなんでっていうのが強いんだろうけど、ここみんな同じ動作してる。みんな携帯ポケットにしまって財布握りしめて。
僕もこんなにねたくさんの方が来てくださると思ってなかったんで、ちょっとまずったなと思いながら。
まずった。
それはそれで面白いですね。うん、みんななんか洗脳じゃないですけど、タイムがかかったみたいに。これたまに一人だけこう違う当たってなかったですとちょっと気まずいんですよね。うん、あれ私間違えたみたいな。
うん、なるほど。
すごいなと。
じゃあちょっとやっぱそのね、やっぱ1ばっかのやつでも何でもできるって言ったんで、ちょっとそっちでもちょっと見せてくださいよ。
あ、カードのマジック、
うん、見たい。単純に僕らが見たい。伝わんないけど、
リスナーの方にどれだけ伝わるかっていうのが難しいですね。
いや、そこら辺は僕らの手腕に。
あ、じゃあやってみましょうか。何がいいかな。じゃあ何かやってって言われた時にすごい便利なのがいろいろあるんですよね。
うん、
あ、じゃあメジャーなのやってみましょうか。うん、多分これ皆さんテレビか何かで見たことあると思いますけど、何でもいいんで好きなトランプのマークと数字を決めてください。何がいいですか。
スペード。
スペード。数字は何がいいですか。
2。
スペードの2はすごいなんかめったに言われないようなとこ落ち着きましたね。
はい、すいません。
じゃあよく見てください。大丈夫大丈夫。よく見てください。こう魔法をかけるとさっき1出したみたいにトランプをコントロールできるんですよ。今だんだん2が上がってきてます。これでスペードの2が1枚。これ打ち合わせなしですよね。
そうですね。
もう一回いきます。こう入れて、確かに入れてます。こうやってやると
見たことある。確かに。
これで一番上に上がってます。でこれをですね、もっとこう不思議に思うためにこんな感じで持ってください。で差し込んじゃってください。押し込んじゃってください。一番上です。
あ、出た。今絶対中入れたのに。
すごいリアクションですよ、ね。かつわざとらしく聞こえますよね。これどうしても皆さんに伝えようとするとそういう感じになっちゃうんです。じゃあ皆さん聞いてる方ちょっと分かんないかもしれないんですけど、これよく分かりやすいようにですね、この1枚だけをスペードの2だけをこう曲げて癖をつけてきます。
有名だね。
じゃあ今生でお見せします。この状態で今です。
おー、いい顔してるな。
まあこんな感じです。
すげーわー。
すげーけどこれきっと伝 伝わ
る。どう伝え
るの？わーって言われてる。
もう本当全部ねスペード2なんじゃないかぐらい、もうスペード2が出てくるけど全部違うみたいなね。
あもちろんそのアイディアもいいですよね。そういうオチも結構好きなんですけど。たまたまおっしゃっていただいたからですかね。
一発目に出てくるのもねすごいね。
これ用意してたら大変ですからね。あのそれぞれハートのエースから何か全部
50何組のトランプ
を52組みたいな。いや結構ねそういうバカバカしいこと考える人いるんですよ。あの会場ある騙したい人以外全員50人桜とかね。そのドッキリと同じなんですけどね。
やってみたことある？そういうの。
いやでも桜ありかなしかっていう話になった時に結構今の話とか引用されたり、うん、テレビのマジックでも、うん、あれはこうやらせじゃないかとか、うん、どの程度までそれは許されるのかっていうのがあるんですよね、
うん、モラル、カメラトリックはどうかとか、マジシャンのモラルの問題とか
も、あのもうあらかじめ、ね、道具とか仕込みがしてあるものはどうなのかとか、うんうん、僕はでもそんなにあの悪いものはそんなテレビで今されてないと思ってるんですけどね、
うんうん、仕込みっていうのはあたかもそれが普通のものであるかのように出されてきて、それには仕掛けがあるってことについての是非。
ああそうです。あのこれ段階がいろいろあるんですけど、
はいはい、
例えばこう最近よく多いのはやっぱりマジシャンが街を歩いていたりして、うん、偶然その場でこう手に取ったものでマジックをするとか、
あ、はいはいはい、
これある程度までは本当にその場で偶然取ったものでできるんですけど、うん、あらかじめこう用意しといてさりげなくそこ置いとくとか、うん、店の人に頼んどいた方がもっと不思議を演出できますよね、
うん、
確かに、
うん、
でこれどこまであの
演出として許されるか
フェアかアンフェアかって、これミステリーの世界でもそういうの多いんですけど、どこまでをフェアにするか、僕はもう本当にあの見た人があのそれを楽しめるかどうかの方が大事だと思ってるんで、別に裏でやってることは何であってもいいんじゃないかと思うんですよ。たださすがに CG とかを使うともう何でもありだから面白くはないっていうのはありますけど、まあ一個ぐらい例えばそういう嘘が混じっててもそれはそれで面白いかもしれない。実は CG 使ってたから使わなくてもよいのにちょっとのところで。
そんなあるんですか実は CG。
まあちょっとカメラのその修正とかも聞いたことはありますけどね、うん、たまたまちょっと映っちゃったとこ消すとか。
でもやっぱりそのテレビとかなんだろう、なんだ舞台とかでやるものより身近でやられた方が驚くよね。
それはよく言われますね。あのさっきの例えばトランプが一番上に上がってくるっていうのも、うん、あこれで本当にできるんだっていう話をよく。
そうだよね。
こう画面を通してみるとやっぱり芸能界の方が今の桜じゃないかっていうか、あの、うん、こう嘘なんじゃないかみたいなことが、やっぱり一つこうメディアを通すというか画面を通しちゃうともうあんまり驚きが感じられない、うん、やっぱマジック自体がまずそのなんていうんですか、あの普通の現実の世界と違うものなんで、現実がまずはっきりしている状態でないと不思議じゃないんですよ、うん、テレビの中じゃ何でもありみたいな感覚を子供の時から僕たち持ってますから、うんうんうん、だからちゃんとこう触れられるような距離で本当にそれが起こるっていうのがやっぱり不思議な、うんうん、現実と非現実をこう巧みに紛らわされること、まあ、あの混ぜ合わせることみたいな表現があるんですけど、それがやっぱり不思議ですよね。何が不思議って、こういうあの最近スキーマ崩壊とかそういうのを勉強してるんですけど、なんかこれまでの常識が覆されるみたいなところ、うん、ただ
そこ難しい。
そう、ただもう不思議なだけでもどうかっていう話があるんですよ、
うん、さっきの演出の話とは違って見せ方の問題、
それはまずでもそれもちょっと関連するんですけど、うん、あの別に不思議じゃなくてもいいっていう人までいるぐらいで、
はいはいはい、
不思議なマジックであっても全然楽しくないことってあるんですよ。あのまずマジシャンがすごい嫌なやつがやってたとかね、自分の大嫌いなやつがやってたとか、それもそうです。でも本当に大事で、本当に世界で僕が尊敬してるあのランス・バートンさんとかっていうのはもうテクニックも本当一流なんですけど、全てにおいて一流なんですけど、あの本当に人柄がいいってみんな言うんですよ、その親しげな話し方というか。だから最終的にやっぱりそこに行き着くっていう感じなんですよね、ショーの分野では。その人間性が出てくるみたいな、だからそのうちもだから人間性を磨かなきゃということになってくるんですよね。どうしたってだからテクニックだけでもダメだし、かといって僕もすごいおろそかになってるんで、しっかり磨くとこは磨かなきゃいけない。
一流の人は人間的にもすごい人が多い。
自然になるっていうのもありますけどね。で 人間性だけじゃなくてやっぱ楽しいかどうかっていうと、あと演出とか、うん、ショーマンシップっていうのも大事になってきてて、うん、演出っていうのはこうやっぱおしゃれな例えば道具を使うでもいいし、何かメッセージ性のあるような、小さい頃の思い出とかですね。今日これからあの小川修斗さんっていうあのアメリカのマジキャッスルであのマジシャンオブザイヤーに2回輝いてる日本の方なんですけど、ちょっと僕たち2人ちょっと見に行くんですけど、
はい、連れて
ってもらいます。その方も例えば子供の時のこの思い出を使ったマジックというか、うん、をテーマにしたマジックをやったりとか、うん、
その相手の記憶、
自分のでもですけど、はい、相手のっていうストーリーも確かあの似たようなのがありましたね。子供の時の夢を思い出すとか、うん、あのデビッド・カバーフィールドさんっているじゃないですか、例えば自由の女神消すとか、うん、あれもまず単にこうでかいものを消したっていうだけでも、まあ、それなりにその面白みはあります、うん、でもあの自由の不在とそれからそれがまた復活するみたいな、自由は本当にあるのかっていうようなこうテーマ性をちゃんと持ってるんですよ、
うん、そのマジックの中に、
うん、そうなんですよ。であとはこれはね本当は言わないで生で見てほしいんですけど、なかなかそういう機会もあると思うんで、僕も話に聞いただけなんですけど、あのもう今はやってないんですけどね、普通マジシャンって意味もなく鳩をいっぱい出すじゃないですか、話象徴ですけど、まあ、うん、それで不思議ですよ、動物が出れば楽しいし、
意味もなくって確かに、
まあ、意味もなくですよね。
そう感じたことがなかったけど、まあ、確かにそうです、なんで鳩なんだろう、
普通はあんま考えませんけど、うん、そこまで。デビット・カブフィールドの場合は、うん、あの会場に女の子がベンチに座ってます、うん、泣いてるんです、鳥かごがあってっていうシチュエーションでも分かるんですよ。皆さんちょっと演劇関係なんで、デビッドの方はすごい演劇っぽいあのマジックが、演劇という曲をしたのが多くて、でデビッドがどうしたのって感じで聞くと、こう小鳥が逃げちゃったっていう、 でも世の中にほらもっと楽しいことがあるじゃないかってこうデビッドが気をそらすんだけど、あのことじゃなきゃダメだって、でそのハンカチでこう涙拭いてあげて、そのハンカチから小鳥をちゃんと取り戻して出してあげるみたいな、
お
一つのだからもう演劇というか、うん、ストーリードラマになってるんですよね。
なるほど。でその女の子はきっと桜なんです。
何桜というか、まあ、そういうショーの舞台のショーなんですけど、これも単にこう僕がただ形だけ真似してやってもダメで、やっぱちゃんとこう心がないと伝わらないっていうところありますから、本当深いですよ。その台本とかそういうトリック自体もそうですし、その人がどう演じるかっていう、
熱いなぁ。踏み込めねえもんな、なんか。じゃあ、そろそろ、あれですね、質問のコーナーに行ってもいいですか？
あ、楽しみですね。というか、緊張しますね、
はい。今回観客がいっぱいいますので、その観客の方から、モリックへの質問を受け付けたいと思います。質問がある人は、ぜひ手を挙げて発言してください。いますか？はい、じゃあ、
はい。
はい、
あの、
はい、
まず将来マジシャンになりたいんですかっていうのと、もしなりたいんだったらどんなマジックを マジックをしてですか、マジシャンになりたいのですか。
あ、いい質問ですね。まず最初の質問なんですが、僕はまずもうマジシャンです。今確かにあんまりお金を取っての活動してないんですけど、マジシャンっていうことには変わりはないですから、どんな状況であっても自分が見せられるできるだけいいものをやろうとしてますし、うん、やっぱり関係はあんまりないと思ってます。あのプロの方は確かに本当に生きるためになさっている方もいますから、うん、そういうこと言うと怒られるかもしれないんですけど、うん、マジックを好きでやるっていう気持ちは変わらないと思ってます、
うん、
で、どんなマジシャンになりたいかですけど、さっき言ったやっぱりランス・バートンさんとかがすごい理想の方で、あの真似をしても全然しょうがないんですけど、やっぱりなんていうんですか、お客様に好きになってもらえるような、うん、楽しくさせられるようなっていう、あの人の見ると本当幸せな気持ちになります、ね、そういうマジックをやりたいですし、あとさっきちょっとまた話してたあの大きいものを消すっていうので、例えば応用してですね、あの国会を消すとかいうの、国会議事堂国会はあの必要なのかとかね、
若者は
興味を持ってるのかとか、消しちゃったら問題実はないんじゃないかとか、うん、まあ、そういう問題提起のために消すみたいなのとか、あと今僕の地元であの万博、愛知万博の時にですね、あのリーモが最近あんまり利用者が少なくなって、
リニアモーター
リーモですね、あのちょろっとした距離しか走らないんでスピード出ないんですよ、ね、
リニモって訳すんだ。
であのリニモをですね、リニアモーターカー
を、かわいいね、
で、まあ、これもデビットのパクニなんですけど、うん、あのリニモを空中に浮かすみたいな、 もともと磁石で浮いてるじゃないかってツッコミなんで、ね、もっと浮かすみたいな。でこうその後空中で消して移動したりしたらもう世界最速の乗り物になりますよ、ね、うん、あ、まあ、この辺はあの単にあのホラ吹きというか楽しい話をちょっと今作っただけで、うん、やろうと思ってますけど、うん、まあ、大事なのはやっぱりさっき言ったようなあのお客さんに楽しんでもらえるようなっていう、うん、ちょっと具体的になかなかこれ説明しづらいところがあって、やっぱりあの見ていただいた時に驚いてほしいですから。
いやまあ実際そうだと思います。そのでも楽しんでもらうってことを真剣に考えなきゃいけないっていうのは多分悪事にも使えると思う、そのトリックって。
ああもう裏を返せばですよね。
もうそうそうそう、だって目の前の人簡単に騙せるわけだから、だから詐欺師とかになれちゃうわけでしょ、なろうとすれば、
うん、もうただあのマジックやってる人全然もうそういう風に発想がいかないですね。
だからそこが子供みたいなすごいなと思う。
も
う
単にとにかく不思議なら面白いみたいな、タバコ一本を念力でコントロールするのにもう何十万何千万とこうかけてるような人もいるみたいですからすごい機械仕込みになっ
ちゃってタバコの中に
すごいって話を聞いたことがあるんですけど、でも本当それぐらいね、あの、うん、まあ、別になくてもいいようなところにお金かけちゃう人もいるぐらいで、うんうん、お金かければいいってもんでもないんですけどね、
うんうんうん、そういう童心みたいなのをいつまで経っても持ち合わせてる人が多いと。
そうですね、ずっとこう、うん、そんな感じでもう本当子供みたいなというか、うん、
森くんも
夢の世界を本当に作っちゃおうみたいな感じ
です、ね、ちょっと危ない人と同じくなっちゃうけど、う
ん、その辺ちょっとねだから紙一重なところなんですけど
紙一重なの、
まだこうマジシャンはやっぱ常識的なねある程度ところもないと、うんうん、ダメですから。
常識的なところがないと、
うん、そう普段も非常識なことばっかりやってるんで、うん、あんまりこうお客さんとの間に距離ができすぎちゃって。
ああそっか、うん、現実っていうものから一旦逸脱しなきゃいけないから、そこの最初の把握もしなきゃってこと。
そうそう、あのなんていうんですか、うん、あの、とにかくあの人に受け入れられる部分も必要ってことですね、うんうん、やっぱり種を教えないっていうことだけである程度壁を作ってますし、うんうん、だからいきなりマジックだけ見せても急にこう今引きますよね、まずびっくりすると思うんです。だからこう相手とそのなんていうんですか、一体感を持つみたいなところがすごく大事なんですよね、うんうん。あなんか偉そうなこといっぱい言いましたけど、ね、自分でもこれは気をつけなきゃいけないと思いながら喋っております。う
ん、なるほど、はい、では次の質問ありますか、誰か質問は。
はい、
はい、
あのテレビとかでマジックやるじゃないですか、
はいはい、
ああいうのってやっぱりあのなんか種が分かるじゃないですか、多分やってる人って。
はいはい、
なんかそれであのどう楽しんでるのかなっていうのがちょっと、
あ僕らと違う見方を、
さっきからおっしゃってるようにあのなんか小生を楽しむやり方もあるだろうし、うん、あこういうやり方もあるんだっていう見方もあるだろうしみたいな、
すごいもうよく分かっていらっしゃって質問されてますね。あの普通はもうあテレビのあれどうなってるんですかぐらいの質問が多いんですけど、まずそうほとんど、まあ、分かりますというか知ってるものも多いですし、これ人にもよるんですけど、僕は自分でも考えるタイプでもありますし、結構その裏でやってることもかなり分かるタイプなんです。でも十分それはそれでまずマジックの面白いって段階あるんですけど、やる人にも原理がまず面白いってのありますよね。あうまいなっていうこの使い方、ただ原理をどう演出と組み合わせるかっていう、この現象をあこのストーリーとぴったり合ってるの、例えばさっきの小鳥が現れるだけでも慰めるハンカチを使って出すみたいな、で、まあ、そういう部分もいくらでも見られますし、あとはもう本当にその人の人間性、だからもうほとんどあんまり不思議さでは、うん、ただねちょっと感覚ずれちゃうんですよ、うん、自分の知らないことをやられると驚くとか、うん、だから僕なんかもひどい時だと今日見に行くあのマジッククラブの霊界とかでもそうなんですけど、まだ何にも不思議なことが一般の人が見ると不思議なことが起こってないのに、えなんでなんでそれでできんのみたいな、まだ何人も毎試合やってないのに今のってそれやったのあれをみたいな、
あ
そこの段階でやってることでこうリアクション
気づけるんだ、
変なとこで、
うん、あそっかそっかそっか、
あとあのすごいマニアだとこうマジックをこう何か消すとか動きであ綺麗とかね、綺麗とかそういう褒め方になっちゃったりしますけど、うん、まあみんな好きなことには変わりないです。
でもその綺麗とかいうのを僕はそのモリックと1年の時から一緒にいて、モリックが マジックをやってるの身近でものすごい見てるんですよね。
あ、
回数同じ手品も何回もいろんな人にやってるところを見てるし、だからその森久が、あ、何やってんだっていうのとかが分かる部分があって、うん、でもそういうところを見るっていうのってすごい面白いですよ、こっちは。
あ、やっぱりそうです、うん、そう、特に家族とかでも多いんですけど、親しい人とかだったら、うん、下手なうちにこう見たりとかね、練習で、
うん、
と何回もやっぱり見るとさすがに分かって
くる、うん、ってくる、
うん、で裏でやってること分かってると逆にこうお客さんの反応を見て楽しむとかいうこと。
そう、本当になんかすごいって思うね、うん、
特にあのクロースアップマジックって、うん、まだ時間大丈夫ですかね、うん、あのステージと違ってあの観客の意外と視界が大きいんですよ。近くだとほらこっち見てたらもうこっち見えないじゃないですか、
うんうん、こっち見てたら今のはどう伝えたらいいんだろう、近くに寄ったらもう視界が狭まっちゃうというか、なんだろうね、まあ、体全体見えないからね。
よくあるの右手に注目して大体に左手で何かやるっていう、
うん、
ミスディレクションっていうんですけどね、はいはいはい、まあ、本当はもっと奥が深いんですけど、うん、そういうのがミスディレクションをかけやすい、
うん、
こちら側に注目が咲くと別のとこで何かやるみたいな、
はい、
これはもう第三者から見るとすごい見てて面白い、あの人翻弄されてるよみたいなね。
そうだよね、それは他の人は別にマジシャンが見てなくても、マジシャンじゃなくても一般の人でもね、その騙されてる人以外見えるような。
たまにだからやってて後ろから見えたとか、うん、後ろからとか突然なんか全然予期してない人が見てたりする時ありますね。いや全然見せないのにとか思いながら
後ろは見られちゃいけないと。
いや、そんなことないんですけどね。
そういう手品もあると。
全然そっちに考えてない時に突然後ろから第三者が寄ってきた時なんか気をつけなきゃダメです。あんまりそういうストリートマジックはまだあのなんて慣れてないものですから
ね、うん、はい、はい、では次の質問誰かいますか。もういませんか。僕から質問していいですか。
ああ、ぜひぜひ。
その女の子の心に対してマジックが働きかけるっていうことはどれぐらいのことができますか。
ああ、それ諸説あるんですけどまず基本的にさっきマジックが楽しめるかどうかっていうのもあるんですけど、うん、関係ないです。
関係ないですか。
ただしまず興味を持ってもらえるっていうのはありますし、うん、好きになった女の子も僕が多分文化祭ですごい人前ですごいことをやってて多くの人集めてっていうところで好きになってくれたかなみたいな話は、うん、あれこういう話しないでいたのに結局ね自分から
してよ、
まあ、そんな感じで何にしてもこう一生懸命やってる姿っていうのはやっぱりかっこよく見えるんじゃないか、うん、何してもっていうのも
いろいろ消せるじゃないです か、
ええ、
だから昔の男の影とか辛い記憶とかも消せるのかなと思って。ちょっと
何でそんなお笑い芸人がいそうなこと言うん
それはさすがのモリックでも
不思議ですね。
あ、そういう関係で小説書こうかな
と。不思議ですよ。
マジックでも消せない、
うん、マジックでも消せない
苦い思い出みたいな
ものがあるんだっていうこと、うん、ちょっと構想だけでも聞かせ
て。あ、それなんかこの前ちょっと書いたじゃん、うん、なんかこう物を消して、うん、でも実際には消えてないっていうか他の場所にあるっていうマジックのトリックと絡めて、うん、
消えても結局は他の場所にあるんだと。実際は
思い出の品を消そうとするんだけどそれがやっぱり消せないで残っちゃうみたいな。本当に、うん、投げ捨てようか消そうかっていう。
はいはいはい、はい、
なんか話がちょっとそれちゃった気がするけど、
はい、でもまあこれで森くんのことがいろいろ知れました。そろそろこれで終わりにしたいと思うんですが、最後に森くんなんか一言メッセージを。
一言じゃとても語り尽くせないんですけど、
はい、
そうですね、ミクシーの方でも森田雄一で本名で多分いろいろ見られると思うんで、動画なんかも
ミクシー動画で、
うん、
いろいろやってるんですよね、
はい、森田雄一とひらがなで出るかな。またこちらの掲示板とか何かで見てください。
はい、はい、それでは今日は出演ありがとうございました。森田雄一くんでした。それでは気まぐれフットワーク、そろそろお別れのお時間です。
喋りすぎました。
いつものことです。
バイバイバイ。